こんばんは、ルートトマスです。今回は、月曜日なので、今週のメッセージということで、僕が感じていることをお伝えしたいと思います。まず気になるのはですね、昨日だったかな、愛知県とか石川県の輪島とか、北海道とか、あとどこだったかな、日本でオーロラが観測されたっていうのを、今日もなんか夕方のニュースとかでもやってましたし、ツイッターとかにもすごいたくさんいろんな写真が上がっていました。オーロラっていうのは僕の記憶だと北欧とかアラスカとかになんかマイナス20度とか30度とか、そういう世界の中でようやく見れるものだっていう認識だったので、ちょっとそのニュースを見た時言ってることの意味がわからないなと思って、えっていう感じでした。でもなんかどれぐらいの時間ね、観測されたとか細かいちょっと情報を見てないのでわからないんですけども、とにかくそういうような異常な、ことが、起きてるっていうことは、事実で、それは、やっぱり今年いろいろあるであろう、その天変地異のこととかも含めて、この地球がですね、大きく変化してるっていうことの一つの現れにはなると思うので、なんか海外とかでドバイとかでこう大洪水が起きてるとか、海外のことをそういう天変地異というか自然異常なその自然現象みたいなことを挙げていけば多分もうキリがないぐらいいろんなことあるんでしょうけど、日本でもねそういうことが見られたということもあって、その何かのサインかなっていう感じがしています。で、それだけですね、こう太陽フレアとかね、昨日もいろいろ YouTube のライブ配信がですね、なぜか最初の20分ぐらい僕が話していたところがですね全部配信されてなくて、話し終わったところから配信され始めたみたいで、アーカイブを見てみたら前半がなかったっていう、ショッキングなことがあったんですけども、そういうふうにして太陽フレアとかが言われていて、それもまたちょっと通信の異常とかそういうことがあるんじゃないかっていう話もあったりするので、昨日だけでそういうなんかこう、自然現象なのか何なのかわからないですけど、いろんなことがあって、そういう時こそですね、ちょっとゆっくりした方がいいのかなとか、あんまりあれもこれもやろうとしない方がいいのかなとか、無理をしない方がいいのかなとかですね、見えないところでそういう、オーロラは目に見えるわけなんですけども、それだけ目に見えることが、起きてるということは、見えない部分でもですね、いろいろ体に影響が、ある可能性もあります。し、やっぱりこの寒暖差の大きさっていうのも、毎年こんな風に寒暖差あったっけって思うんですけど、なんかこう10度以上、1日の寒暖差が10度以上とかですね、さっきなんかニュースで天気予報でやってたんですけど、明日の高山市の岐阜県の高山市の気温は最低気温が5度で最高気温が27度って言ってて、でさらに高山市は霜注意報が出ているっていう、でも昼間は27度まで上がるっていう、なんか名古屋よりも気温が高いっていうような、なんかそんなようなことを言っていて、ちょっと1日の寒暖差が20度以上あるっていうのは本当に大変だと思います。なので体をちょっと無理しない方がいいなっていうこと、いつもよりもちょっとゆっくりめのペースでとか、メンテナンスをねちょっとまめにするとか、入浴をちゃんとお風呂に浸かるとかね、そういうことをちょっと大事にするといいんじゃないかなって、お牛座の月間でもあるので、体のことをちょっと考えた方がいいのかなっていうふうに、そのさまざまなニュースを聞いて思いました。僕は19日にちょっとイベントが控えていて、ラスト1週間なので、ちょっとなかなかこうゆっくりぼんやりするっていうことがちょっとできない状況で、いろいろ作り上げないといけないものがあったり、時間に終わらせなきゃいけないっていうことのなんかいろいろ細かな調整が多々あるので、なかなかゆっくりっていうことはできないんですけれども、そうは言ってもですね、その中でなるべく無理をしないって、早く寝るとかね、そういうことはしたいなと思っております。ただ一方でですね、そういうイベントが控えていると、自分が本当にやりたいことは何なのかとか、何を一番言いたいのかとかですね、 なんか今日これから月が獅子座に入るみたいで、まあ、その自分自身のアイデンティティとか、まあ、自己主張とか、まあ、月はね何日かでどんどん変わっていってしまうので、この1週間というわけじゃないんですけど、ちょうどこの月曜日にね、月が獅子座に入るっていう週だったみたい、日だったみたいで、そう、自分自身の本当に主張したいこととか、本当にやりたいこととか、自分自身の熱い思いとかね、何を置いてもこれだっていうものについて考えるには、このイベントとか、僕そんなに外に出て何かやらないので、まあ、年に2回か3回やるかないかぐらいで、なのでちょっと毎年去年から5月にこのイベントに参加しているので、まあ、5月にいつもそれを考えて、去年はそのイベントの日がちょうど双子座に入る日だったりしたので、まあ、ちょうど牡牛座の間にずっと考えて、双子座で発表するみたいな、まあ、そういう感じでした。今年はちょっと日にちが微妙にずれますけども、ただもう間もなく双子座に入るところでの、発表というかあれになるので、自分自身の中にこう本当に譲れないものっていうか、本当に確信、自分が確信しているものとかね、信じられるものとか、まあ、そういうものを大事にするっていうことは、この牡牛座月間の間にされるといいのかなと思っています。はい、でも無理をしないっていうことをですね、まあいろいろそのスケジュール、人によってはね、この1ヶ月が勝負みたいな人ももちろんいらっしゃると思うので、人それぞれではあるんですけども、その中でも無理をしすぎないっていうことを大事にされるといいのかなというふうに思います。はい、ということでちょっと簡単ではありますけれども、今週のメッセージとさせていただきます。5月19日のイベントはね、愛知県春日井市というところでやりますので、まあ、遠い方はねもちろん無理だとは思うんですけども、生命の木と日本のつながりということで、昨日もYouTube でお話をしたんですが、まあ、その関連でその生命の木について、まあ、それがムーレムリアル縄文からのメッセージなんじゃないかっていうふうに僕は考えていて、まあ、それのお話を、する予定です。ちょっと正式なタイトルは、生命の木は日本の神の英知、ムーレムリア縄文の民のメッセージというテーマです。まあ、これはですね、僕がずっと恋人のカードっていう、タロットの恋人のカードっていうところと、まあ、日本の神であるにぎはやひの徳佐の神だからっていうものと、まあ、生命の木が同じなんじゃないかっていうところと、まあ、その恋人のカードとの関わりというか、兼ね合いでずっと疑問に思っていたことを、まあ、ずっとって言っても結構2年とか思ってたことをようやくこう一つにまとめることができたので、ここで表に出していこうっていうことです。そしてこの生命の木というものを今年は特に、これからは特に中心に据えて皆さんに広めていきたいなっていうふうに思っているので、また今後もスタイフなどを使ってお知らせをしていきたいと思います。またぜひ聞いてください。はい、では今週も良い1週間お過ごしください。最後までお聞きいただきありがとうございました。